理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第229回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日収録してるのは土曜日ですけれども、
9月9日土曜日です。
はい、午前中に、
はい、
日本で一番低い三角点っていうのを見に行ってきました。
どこにあるんですか？
江東区
の。あ、東京都内なんですね。
東京都江東区、砂町っていうところにある、三角点で、三角点とか基準点みたいなものを、いろんな人に知ってほしいっていう活動をしている、一般社団法人東京都測量設計業協会の人たちがいまして、
ほう、
その人たちが、ダムカードならぬ、基準点カードっていうのを作ったりして、
ほう、
三角点とかね、水準点とかね、そういうのをこうカードにしてっていうのがあって、日本で一番低い三角点を、カードにしたいんだけど、この三角点がですね、
はい、
土に埋まっていて普段見えないっていう。
はい。え？
そうなんですよ。三角点って、ご存知の方というか見たことある方いらっしゃるかと思うんですけども、なんかね、石がどっか飛び出てて三角点ですよって自己主張してるところが多いんですけど、そうでもないところもありまして。
ていうか埋まっててそれは役目を果たしてるんですか？
だから測量しなきゃいけない時には掘り出すらしいんですけど、前回掘ったのは2003年らしい。
ほう。三角点って、
はい、
あれは距離を見るだけ？標高みたいなものは見ないんですか？
標高も一応見ますよ。
でも土の中って言ったら標高じゃなくて地中ですよね。
あ、そうそうそう。
え？で、それでいいの？
要は、いいのって言われても仕方がないんですよ。埋まっちゃったんだから。
盛り土を上にしちゃったんですか？
まあまあ、もともとね、神社の敷地内にあって、
はい。
多分、三角点設置された時には砂村っていう、まだ砂町じゃない頃ね、砂村で、神社の片隅に埋まっていてというか設置してあって、ある時から神社の片隅が、幼稚園になりまして、幼稚園の敷地内に入っちゃいまして。
おー、よくあることですね。
そうそうそうそう。で、幼稚園の敷地内に埋まってる三角点になってしまったんですね。
今も幼稚園の敷地内なんですか？
そうなんですよ。
おー。
で、十何年誰も見たことがない状態で、そこを掘り出すんですけど、大体の場所はわかるんだけど、どこだかよくわかんないっていうのでですね、こっちを掘り、あっちを掘りみたいな感じで、まあ、幅と、縦横3メーターぐらいの中でこの辺じゃねえのとかって、少し掘ってはないな、みたいなことをやって、1、2時間こう、掘ってって、
迷走して、
あ、ここだっていうのが見つかったっていう感じでしたね。
え、それ地中のままでいいんですか？え、結局そのまままた埋め戻したんですよね。
また埋め戻したらしいです。っていうのは、掘り出された時にはいたんですけど、その後、測量というか、そこの場所を測量するのに2時間ぐらいかかるっていう話があったんで。
あ、測量ってそんな時間かかる？あ、でもそっか、そこだけ見るわけじゃなくて、周りから見ていくわけですもんね。
今は GPS 測量なので、
はお、ま
あ、正しく言うと GNSS って言うんですけど、
ああ、
なんていうの？アンテナ立てて、精度を上げるために2時間ぐらい置いとくっていうのがあるんですよ。
あ、何かずっと2時間してるわけではなくてってことですね。
測位、要は場所を決めるための機械が2時間動いてないといけないんですね。
でも、そこのじゃあ標高はどうなってんですか？
表、ん？どうなってるっていうの
は？三角点が、
三角点の表面があるじゃないですか。うん、三角点って上が平らになってるんですけど、
はい、はいはいはい。
その面が、
うん、
何メートルってなってればいいんです
か？三角点の位置は、例えば、海抜10メートルだとしますよね。
はい。
で、その上に、まあ、1メートルの土が、
例えばね、
あったとき、あったら、その土地の標高はどうなるんですか？
その土地の標高は土ですけど、三角点の標高は、掘り出した三角点の上面が、三角点の標高というか、三角点の基準面の高さ。
別にそれは土地の標高にはならない。
とはまた別。
あ、そう。
今回15センチぐらいかな、20センチぐらいかな、掘った。
で、その三角点は少なくともその14年ぐらいは使ってなかったってことですよね。
そうです。
そんなにしょっちゅう使うもんじゃないのかな、三角点って。
使いません。
あ、そう。今回は満を持して。
そう。で、ちなみにその三角点の高さは、
はい、うん、
マイナス 2.6 メートル。
え、海抜ってことですか？
そうそうそうそう。
あ、じゃあもうそもそもが海の下のところなんだ。
そうなん
です。あ、じゃあで、それが15センチ掘ってそうってことはもうそのエリアは全部海抜じゃなくて0メートル以下なんですね。
0メートル地帯って社会科でやりませんでした、なんとなく。
なんかやりましたね、オランダとかですよね。
いやいやいやいや、東京ですよ。
え？あ、そう。
江東区、江東区。
そう。
そうなんです。特に産業、ん？なんだっけ。第二次世界大戦後、
うん、
経済発展の時に、地下水掘り、うん？組みすぎて。
地盤沈下で下がっちゃったんですか？
そうです。
わお。
だってもともと、明治のと、何年だろうな、に、三角点設置した時には、海の上なん、海よりも上だったはずなので、0メートル地帯じゃなかったんですよ。
え、じゃあ、ここ、だんだんだんだん下がってるんですか？
あ、もう止まったらしいですけどね。
へぇー、へぇー。
で、最終的に日本で一番低い三角点になってると。
あ、じゃあスタートは別にそういうわけではなかったの？
そうみたいです。
あらま。
なんとかに行ってみました。
はあ、っていうか最近そのなんとかカードって流行ってますよね。
流行ってるみたいですね。
ね、私初め知ったのはダムカードでしたけど、うん、今マンホールカードがあり、その、基準点カードがあり、
うん、
他は？
他何カードがあるんだろう。
いや、なんか、
まあ、トレーディングカード系のゲームに使うカードもあり、
うん。まあ、でもこのカードって別にゲームに使うやつではなくて、なんか1枚にいろんな情報がいっぱい入ってるっていうことですよね。ダムカードは2枚ぐらい持っているんですけど、
うん、私もダムカードは3枚か4枚持っていて、
うん、
うん、あまりマンホールカード集めようと思わないんですけどね。
あ、そうなんですか。でもマンホーラーですよね。
現物に会えれば よくて。
あ、なるほど。
そんなにこうカードを集めたい感じはないんだな。
マンホールカードにはどういった情報が載ってるんですか？あの、ダムカードには、結構あれ、いろんな情報載ってますよね。何年にできて、どういうタイプのダムで、で、なんだ、なんか、発電量がどのくらいでどうたらっていうのが、記号化されて、すごい載ってたような気がしましたけど。
ダムの形式と利用目的？
うん。
例えば、水入りと発電とかね。
うんうんうん、
っていうのと写真が表に載ってて、
うん、
裏にいつできて何々式って書いてあって、歴史だとか特徴が書いてあるね。
うん。
そう。
マンホーラーは？
マンホールカードは表面はマンホールの写真で、うん、多くの場合自治体とかが多いんですけど、
うん、
自治体の中で色付きとかカラーとかこう。デザインがいいやつの写真が載っていて、うん、その下に緯度経度が入っていて、
うん、
そこに行くとそのマンホールに会える。で、裏には、デザインとかの説明だとか、
うん、
あとはその地域地区の説明だとかが載ってたりする。
まあ、なんだろう、例えばそういうマンホール きな人で、吉田さんはどちらかというとマンホールを見に行くというよりも多分行った先のマンホールを見るっていう感じかなと思うんですけど、どうです？そうですね。で、だからわざわざ、まあ、よっぽどじゃない限り、ジョジョのマンホールを探しには行かないですよね。
そうだ、ジョジョのマンホールがあって、あ、仙台に行く用事があれば寄るのになっていう感じ。
ですよね。だけど、やっぱり中には、あの、マンホール、そういう、ジョジョのマンホールを見に行くって人もいるわけじゃないですか。で、そういう人には、まあ、そういうカードっていうのも、ちょっとなんだろう、思い出、まあ、写真も当然撮るんでしょうけど、うん、情報として行った思い出っていう意味で集めるっていうのはありだろうし、それをね、集めるっていう目的の旅っていうのも面白そうですよね。そうそうそう、
カードコレクションが趣味の人もいるので、
うんうんうんうん、
そういう人たちは、マンホールはちょっとだけ興味があるけど、
うん、
いろんな種類のカードが集まるっていうのが好きっていう人もたくさんいるみたいですよ。
ね、ちょっとした小旅行になるからね、なかなか旅行って目的地ってね、決められないけど、そういう意味では全国いろいろ巡る一つのいいきっかけにもなるし、逆言えばそれで町おこしまではいかないけど、そういう目的で最近流行ってますね、そのカラーマンホールだったりデザインマンホールっていうのが
流行ってると思います。
そう、でもちょっとなんか私この間見たのが、まあ、あのこういうマンホール作りますっていうような告知みたいなやつだったんですけど、注意書きで滑りやすさとかが問題あるようだったら、撤去する可能性がありますって書いてあったんですね。で、
新しいデザインに変わります、うん、デザイン案ができましたが、
うん、
マンホールに仕立てた時に、
うん、
ツルツルになっちゃったりすると問題なので、デザイン変更または、設置しないっていう可能性もありますと。
そう、もしくは設置した後にやっぱり問題があったから撤去しますってことなんでしょうけど、一応それ込みで普通デザインするんじゃないかなと思うんだけど、
ね、
それでも予測できないのかしら。
予測できると思いますよ。
ですよね。結構そもそもマンホールのデザインって初めはそこですよね。滑らなさすぎない。
あ、そう、私はバイクに乗ってた頃、やっぱり雨の日の交差点でマンホールとかあると結構恐怖だったので、
うんうん、
でどんどん滑らない工夫だとか、昔からね、うん、水が溜まりすぎないとか、ツルツル面じゃなくて少しでゴボゴになってるとかっていうのがあったので、
うん
うん、で今はたくさん考えられてるから、ある程度基礎的なデザインが決まれば、これは滑りやすそうなんでダメですよってマンホールの蓋を作ってるメーカーに言ってもらえるんじゃないかと思いますけどね。
ね、まあそれでもやっぱり不良の事故ではないけど、なんかそういうのでやっぱり予想外にっていうのは起こり得るんですかね。
いやー、なんとなくデザイン見ればわかるんじゃないの。
まあその注意書きを見てちょっとあれって違和感が起きたので。
そうですか。
どうなんでしょうと思いながら。まあちょっとそれは近場にできそうなので、できたら見に行って写真撮って、で一応下の方にマンホールカードも作る予定ですって書いてあったから、もらってこようかなぐらいに思ってます
ね。マンホールカードを作って新しいマンホールに変えさせるっていう業界のこう作戦じゃないといいんですけどね。
え、
今日はあなたのところもマンホールカードを作るのに他の地域よりも派手で目立つ、うんうん、インスタ映えするマンホール化にしませんかっていう営業ツール
マンホール業者の
でないといいなって思ってますって。
あー、すごく読みましたね。
ということでですね、
はい、
今日本編は三角点にまつわる話をしようかと思っております。
はい、わかりました。じゃあ基準点カードを集めようっていうやつですね。
ちょっと違いますけどね。
あ、違うの。
はい、
わかりました。
はい、
じゃあよろしくお願いします。
本編いきます。
わーい。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログはビートルズについて書いています。ビートルズの素晴らしさが皆様に伝わると嬉しいです。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .comsonnai.com です。ぜひお読みください。以上、ゆうなでした。
本編の話題に行く前に、
はい、
そんなプロジェクトではですね、
うん、
私たちのこうウェブサイトにブログのページっていうのがありまして、
あ、ブログのページ、はい、はい、あの文字のブログですよね。
はい。で、
はい、
ゆうなさんという方がブログを書いてくださってるんですけど、
うん、
今のオープニングと本編の間に CM が入りました。はい。
ほう。
今回はちょっと音楽について熱く語っております。
熱かったですね。
はい、リンゴ派です。
あ、そう、私、なしかな。
ということでですね、ブログも読んでください。
はい。はーい。
で、今日はですね、
うん、
ちょっと地図の話をしようと思っていて。
チーズですか？
マップの方ね。
あ、はい。
チーズじゃなくて。
チーズ。
伊能忠敬さんって人が日本の地図を作ったというか、
うん、歩いて測量してってやつですね。
で、まあ、しっかり測量した地図っていうのはなかったわけじゃないんですけど、
うん、
日本全国規模のしっかり測量した地図は、まあ、伊能忠敬さんが作ったっていうことなんですが、
はい、
地図ってね、それまでもあったわけじゃないですか。
うん。
村の地図とかさ。
まあ、はい。近隣のところに関してはあったと思います。
そう。江戸でもね、切り絵図って言って。
切り絵図？
そう、通りの名前が書いてあって、誰々さん家はどこどこにありますよっていう地図が、それまでもあったわけですよ。う
ん、それを切り絵図って言うんですね。
うん。江戸ね、区画に分けてっていうので。っていうのがあって、
はい、
要するに、測量しっかりしなくても、とりあえず誰々さん家につければいいっていうタイプの地図もずっとあって。
うん、うん、まあ、こっち方向に道があるっていうのが分かって、ここを曲がればそこに行くっていうのがあれば、道が少しぐらい曲がってようが何してようがあんまり関係ないですもんね。
そう。で、長く旅をする人も、
うん。
何々宿の先、何里歩けば何々宿がありますよっていうのが分かればいいわけでしょ、
うん、うん。
その間に大きい川がありますよとかって。
うん、うん、うん。
いうので、昔々のその日本地図だと、宿場町がまるで小判の形で書いてあってね。
はい。
線で繋いであって、こっからここまで何里って書いてあったり、
うん。
大きい山と川が書いてあったり、
うん。
っていうタイプの地図とかもあったりしましたと。
ほう。
なんですけど、
うん。
定量的に、正しい量で国土を知るっていうことが、だんだん大事になってきます。
はい。それの一番初めって、量って言い方するなら、豊臣秀吉の、
うん。
対抗検地
で、税金を取るのにね、田んぼの広さを測るっていうのは、
はい、
やられていたし、
うん、
要は税金のためにね。
はい。
なんだけど、それってすごく局地的じゃないですか。
まあ、ここの村の田んぼの広さが分かって、隣の村の田んぼの広さが分かっていれば、別にこの村とその村の距離が分からなくても、あまり支障はないですね。
そうそう。なので、うん、耕作面積だけ正しく取れれば、うん、まあまあいいし、
うん、
まあ変な話、うん、何秒こ米が取れる、
うん、
とかが分かれば税金には使えるからそれで済んじゃうわけなんですけど、
うん、
どのくらいの面積がこの国にはあってどこからどこまでどのくらいの道路を作ってっていう都市の計画を立てたりとか、
ほう、
あとはどことどこにどんな町を新しく作るかみたいな話を考えるときには、やっぱりある程度、うん、広い範囲で、その、長さがしっかり分かった、地図っていうのを作んなければいけなくなってくるわけですよ。
はぁ。
だし、昔だったらね、こう、船で、なんていうの？ある港から違う港に行くのに、とりあえずこう、うん、陸の近くを回って、
うん、
何々島が見えたら、舵をどっちに切ってってやると、着くみたいな感じでよかったのが、今度は大海原をこう、旅して、緯度と経度を元にして、船を動かすっていうのも必要になってきたりして。
陸地が見えないところを、 航行しなければいけないってことですね。
そういうのもあって、
うん、
しっかりと、下、要は、ちゃん、なんていうかな、縮図としての、しっかりした縮小としての地図っていうのがだんだん必要になってくるっていう時代がやってきて、まあまあ、近代化にも必要ですと。はい、
うん。
すごく広いところを、なんていうの、新しく開発するっていうのも、とりあえずこっからここまでお前の土地の周りに塀立ててっていうだけではなくて、
うん、
もう計画を立てながら、大きい建物を作っていくっていうのも必要になってきたし、
うん、
っていうことで、日本全土を、伊能忠敬さんよりもしっかり測るっていうのをやらなければいけないっていうのが、明治の時代にやってくるわけですよ。
はあ、なるほど。
で、まずはどうしたかっていうと、迅速地図っていう名前で、
はい、
さっき言った、どこどこからどこどこまでの土地は何単あって、
はい、
っていうのである程度分かっているんで、簡易的でもいいから、伊能忠敬の地図の分かってるところからこう広げていくみたいな感じで、関東地方ぐらいはどこに田んぼがあってどこに道があってっていう正しい縮尺の地図を、とりあえず精度は置いといて、置いといてって言っても、嘘っぱちじゃなくてね。
まあなんとなく Google マップの、荒いところっていう感じかな、あの、航空写真を上の方から見てるときってちょっと荒く映るけど、そんなようなイメージですかね。
そう。なので何パーセントかは違っててもいいから。
うん。なんとなくここら辺に田んぼっていうのが分かると。そう。
ほぼ正しい地図作りましょうっていうのが、明治の、うん、頭の方。
はい。
明治維新から明治10年ぐらいまで。
はい。
あちこちの地図が作られて。
はい。
今もね、国土地理院とか、あと、海外の、大学のライブラリーとかにもあったりするんですけど、
へー、
そういうところから、昔の地図が見られたりします。う
ん、はい。
有名なのは、迅速地図とか、なんだっけな、農業地図みたいなやつで、あるんですけれども、その後、もっともっと詳しく、もっともっと正しく、国土を測りたいっていうニーズがやってくるわけです。
はい。
で、その一つが、地球の中で日本ってどこにあるのっていう話と、日本の形と大きさと、町と町の間の距離、山と山との距離っていうのがどのくらいなのっていうのが必要になってくるので、そこで西洋の、はい、なんていうの、西洋ですでに使われていた三角測量っていうのをやり始めましょうっていうことになりますと。
おう、ここで三角測量、三角点っていうのが出てくるわけですね。
うん。で、地図っていうのは、その現実の世界を、
はい、
縮尺、ある縮尺で、まあ、大体はね、その頃も、今もそうですけど、紙の上に、縮図として作ったものが地図なわけじゃないですか。
はい、縮図、はい。
で、現実の世界をちっちゃくして紙の上に写し取るっていうのをやるのに、どういう方法を取るかっていうのを考えなきゃいけなくて。
うん。
で、昔の人はいろいろ考えて、じゃあ、土地の中で、まあ、見晴らしがいいとこだったり、重要なところに点を打って、そこを基準の点にしましょうと。
はい、うん。
で、その点を、全国に割り振って、
うん。
その点の、位置関係をしっかり、例えば巻尺だとか、
うん。
方位磁石とか、で測ってあげて、紙の上に写し取れば、地図がしっかりできるよねっていうことで、伊能忠敬はね、海岸線を追っかけて、距離とかを測ってったんですけど、それだと誤差がだんだん溜まっていっちゃうじゃないですか。
うん。
それに比べて、三角形を作って、その三角形の、うん、角度と距離とかを測っていくと、しっかりした、うん、地図ができるっていうので、日本全国に、はい、大まかな三角点っていうのと、細かな三角点っていうのを置くっていうのを、明治時代にやりましたよっていうのが、その、近代的測量と地図の始まりなんですね。
ほうほうほうほう。
なのですよ。
これが明治時代。
そう。で、うん、明治の1872年に、日本初の三角測量の実施っていうのが始まって、
うん、
で、その、11年後、一等三角点測量開始というのは1883年。っていう感じの、うん、段取りで、進むことになりました。
うん、初めに基準点をパパパパパッと置いてって、実際それを使って測り始めたわけですね。
うん、そうですね。
うん。
っていうので、まずは、全国に、日本列島を大まかに表す、三角点っていうのを置いて。
それは、例えば、何キロごとに置くとかそういうんじゃなくって、ここのあたりでは、あそこの神社のあたりが有名だから、じゃあ神社にポチッ。あっちの方では、あそこの池のあたりが有名だから、そこにポチッっていう感じで、なんとなく置いてたんですか？それともやっぱり、例えば10キロぐらいの間に1個は置くとか、そんな感じなんですか？
うん。一等三角点。
はい。
っていうのは、はい、40キロぐらいに、
うん、
1個ずつ置けるように間隔がね。
うん
うん、で、だんだんそれを、その中をまた小さい三角形で切っていくんですけど、
うん、
で、実際にはね、40キロ間隔で全国を覆うっていうんだけど、山とか見晴らしとかもあるんで、
うん、
だいたい20キロから30キロに1個ずつぐらい、一等三角点っていうのが置かれるようになっています。
ほー、なるほど。だいたい今、このくらいの範囲の中っていうのは決まってはいて、そこら辺が全国に散らばってるわけですね。
そうですね。
はい。
なので、三角測量っていう言い方をするんですけど、三角測量の歴史としては、一等三角点っていうのをまず見晴らしのいいところや大事なところに、数十キロに一個ずつぐらい置いて、その間に二等三角点、三等三角点っていうのを、入れていくっていう感じになっています。
大まかに測るところとより細かく測るためのところっていうところですね。これは、いわゆる三角点のなんか、石みたいな、今残ってるやつを置いてったわけですか？本当に具体的に。
そうです、うん。あ、置いてったっていうか、場所を決めて、
うん、
置いて、
うん、
測ってっていうのをやっていくっていうのをやんなきゃいけなくて、一等三角点だけでも、うん、1000ポイントぐらいあるんです。900。
日本に。
うん。あります。
おぉ。
で、二等三角点は5000個ぐらいあって、
ふぃ。
三等三角点は3万個ぐらいあるって。
ほう。
っていう風になっています。で、私が見に行ったって言ったのは三等三角点なんですけど、
う
ん、国土地理院っていう、昔は陸軍の、なんだっけな、計測部じゃなくて、陸軍で地図を作るっていうのをやっていたので、そこの地図を作るグループが、
はい、
どこどこに三角点置きますよっていうのをやって、そこに実際に石を埋めて、
うん、
実際にその下に基礎みたいなのを作ってね、
うん、
でそこと隣の三角点を距離とか角度を測るっていうのをやっていくっていうのをどんどんやっていくっていうのをやったんですよ。なので三角点っていうのは、うん、場所を決めるんですけど本物の石を埋めますし、うん、二等三等の三角点それぞれも全部こう石を埋めます。
はあ、今、よくあるのは、なんだろう、10センチ弱ぐらいの、なんだろう、石というか、コンクリートの塊というか、
よく見るのは
上がちょっと赤く塗ってある？
それは三角点じゃないんですけど、三角点はだいたい石で、一辺が15センチで正方形みたいなものが、柱で埋まってるっていうのがほとんどですね。
へぇ。
そう。
じゃあ私見たことあるかな？わかんない、ないかな？
一応ですね、一等三角点は、一辺が18センチの石柱、う
ん。あ、決まってるんだ。
二等三等の三角点は15センチ。で、四等が12センチ。
ほう。
みたいな感じで、決まっていて、
うん、
それが埋まっていると。
うん、
で、その昔々、それを、昔々って言っても明治時代ね。
はい。
それを置くことで、 その地域が日本の中のどこにいるかっていうのをすごくしっかり確認することができて、そっから2等三角点、3等三角点って追っかけていくと、三角点の地図ができますよね。で、それと合わせて水準点っていうのもあって、高さ方向に、精度が高く測っていくっていう水準点っていうのも作ったりして、
はい。
それをね、川がどう流れるじゃないけど、その土地の高さがすごく大事なところもあるので、水準点と三角点っていうのをこう置いていって、三角点を使った地図ができて、それが分かると、その周りの地図の位置がしっかりできるようになって、
はい。
っていう風に、やっていって、正しい地図を作るっていうことが行われますと。
はい。
で、もう一個ね、地図っていうのは、なんていうの、三角点だけだとなかなかめんどくさいので、直角座標系っていう、あまり聞いたことがない測り方っていうのもあって、
はい。
平面直角座標系っていうのが、あるんですよ。で、これは、地球がね、球じゃなくて、平らだったら、あんまり、こう、地図を作るの大変じゃないんだけど、実際には、球体なので、平たい地図にすると歪みが出るじゃないですか。
はい。
なんですけど、ある程度の広さだったら、平面だと思って作っちゃってもいいよねっていうことで、日本では平面直角座標系って言って、ある原点から、東西130キロ。
はい。
のエリアだったら、平らだと思って測っちゃっていいよねって扱う座標系っていうのもあって。
うん。
それで、地図を作るっていうのもやったりして、その辺がね、いろいろ混じって、地図の上では実は存在していて、
うん、
ということで、皆さんのお家だとか職場だとかある場所、うん、日本の中のある場所っていうのの緯度経度っていうのは、地球上の中で、なんて幾何学的に言ったら変だけど、何度何分何秒っていうのは決まっているはずなんだけど、
はい。
それは GPS ができるまでは、近くのよくわかってるところからどんだけずれてるかっていうのを、追っかけてって決まっていたんですね。
うん。まあ、いわゆる基準点、基準点の点だけは、すごく正確な位置がわかるけど、それ以外のところは、まあ、イメージとしては三角形の、平らな三角形がペタペタ貼り付けられてるような感じになってるわけですね。
そう。それを尺取り虫的に、こう、繋いでって、
うん、
あの三角点の位置がどこどこだってわかってるから、
うん、
そこからどっちにずれたところでいるから、うんうん、ここの緯度と経度はいくついくつですよっていうのが、
うん、
決まっていたっていうか、そうやって測定をしていたわけね。
うん、はい。
で、GPS とかが出始めて、地球上のどこでも、なんていうの？緯度経度高さ？
はい。
っていうのがある程度、詳細に出せるようになった時代になると、
うん、
今度は、そっちと合わせることをやらなきゃいけなくなって、
うん、
で、測地系っていう考え方で、要は地球を、なんていうの？今まではさ、こう、地面測っていけば、少しずつ誤差出ても、とりあえず、それが本物じゃないですか。
は、うん、
当たり前だけど。
うん。まあ、そのデータしか、ないから。例えばデータはないわけですよね。
そう。で、今度はそれに、全地球を、に被せる網目を作ったわけ。方眼紙みたいなビャンって被せる。
うん、
ってなると、地球ってこう、ぐるぐるって一周すると4万キロとかあるでしょ？
はい。
っていう中で、ある基準で網目を被せたら、なんか何百メートルかずれてんじゃねえのっていうことが起きまして、
ほう、その、今までの測量のやつとは。
そうそうそうそう。
うん。
っていうので、それを世界共通の測地系って言うんですけど、それに合わせ込んで、今の緯度経度が決まってるっていうのがあって、
はい、
なので、日本の中のね、ある点は、1900何年だから、20世紀の終わりぐらいに、 はい。緯度経度が少しずれた。
あ、今まで、測量だけで決めてたものと、世界標準の GPS の値がちょっとずれていたのを、GPS、世界標準の方に修正したというか、そっちにシフトしたわけですね。
そっちの網目で、地球上の緯度経度を表すっていうのにしましたよ、っていうことになりましたと。
おー。
っていう感じで、皆さんが、動かないと思っている土地の緯度経度の位置っていうのは、かぶせる網目でもずれるし、あとは、実際に測っていくときにいきなり決まるわけじゃなくて、GPS とかが出る前は、どっかの基準点から、40キロとか30キロの一等三角点の三角の中の、二等三角点のってやったので決まっていたところからどっちにどんだけ行ったから何度何分ですよっていうのがわかる。で、地図にしちゃうとね、いきなり地図読めばわかるんだけど、
はい、
そうやって、場所の位置が決まっていたんですよっていうのが、地図の、要は位置情報の歴史なんですね。
はぁ。いわゆる、なんだろう。もともとその三角点はなんだろう。ポリゴン、もう最近あんまないのかな、ポリゴンって。
うん。
ポリゴン的な平面でしかないの。よりそれを細かく細かくポリゴンをしておくことによって、より滑らかな表面が分かってくんですね。分かってくっていう感じなのかな。
うん。高さ方向もそうだし、
うん。
いろんなものがどこにあるかっていうのも、
うん。
分かっていく感じになってるんですね。
で、最終的には、ここの点が知りたいって言ったら、そのポリゴンの頂点からどれだけ距離と高さが変わってるからっていうので、その点が分かるわけですね。
あ、そうそうそうそう。
はい。
そんで、
うん。
地図って、明治時代から今まで、一回ね、その、緯度経度がずれたっていうのはあるけれども、
はい。
基本的には、国土地理院とその前身が一生懸命、こう、アップデート、更新しながら、こう、作ってきたんで、はい、昔、ここは何々があったよっていうのがわかるのね。
ん？
要は、さっき言った、砂村っていう三角点がありましたよっていうところは、
はい。
明治時代の、地図があれば、あ、ここは、海岸近くで、少なくとも、海よりは高かった場所で神社があったんだなっていうのがわかる。し、神社っていうマークがその時にあれば、そこには神社がその時からあったっていうのがわかったりとか、っていうので、地図って、その、今いる場所がどこだかとか、今の周りがどこだかっていうのもあるんですけど、一方で、はい、時間的に変化するものだったり、あとは、同じようにね、しっかり、こう、緯度経度がある地図でも、地質図って言って、この下は、火山灰が埋まってますよ、だとか、あとは、なんだっけ、断層地図とかって、断層がここに走ってますよ、っていうのだったり、あとは、天気予報だと地図の上に雲とか雨の強さが乗っかってたりとか、あとは、観光地図だと名所旧跡が載ってたりとか、
はい。こ
ういろんなレイヤーが重なっていて、
うん。
時には時間が遡れたり、
はい。
注目するもので、こう、メリハリをつけたりっていうのがあって、
うん。
同じ場所っていうのが分かりさえすると、いろんな、こう、応用が効くんだなっていう感じがあるのね。
はい。
なので、地図って、こう、皆さん、こう、見るときに、絵画、絵って、地図、鑑賞したり見たりするじゃないですか。
はい、鑑賞します。うん。
地図って、読むっていう言い方をするのね。
あ、はあ。
要は、なんか目的があって、地図の情報を、読み解いて解釈するっていうのがあって、まあ、地図記号を覚えるっていう単純な話ではなくて、そこから、新しいものが見えてくるっていうのがあるとより面白いんじゃないかと思うんですよ。
そうですね。地図は変な話、眺めるだけのものではなくって、何らかの目的を持って見ることがほとんどですもんね。
そう。なので、
どこどこに行きたいとか、ここら辺には何があるとか、
そう。
それを、その紙に書かれてる、まあ、記号だったり、なんだかってところから、 その情報を自ら読み解くわけですね。
で、地図を作る人は、うん、いろんな人が使えるようにって言って、高さの情報と、道だとか、はい、何、その辺で目立つものを置いてるっていう地図を作ったり、あと目的別に、
うん、
レストランだけ並んでる地図があったり、
うん、
あと最近だと、Google マップとか Google Earth みたいに、
はい。
全部の世界をデジタル化して詰め込んで、
うん、
再体験できるようにしちゃえっていう地図があったりとかってするんですけど。
エベレスト登れますもんね。
だし、Google Earth で、東京都内とかだと、ビルの谷間をくぐってる感じも分かったりするんですよ。ビルがポリゴンでできていて。
へぇー。
っていうのもあったりして、まあ、いろんな使い方があるんですけど、うん、
はい。
でも、ある場所にどんなものがあって、現実の世界の縮小として、ただ、視点が違うと見えるものが違うっていうのも含めて地図になってるって思うと、うん、三角点を作って、より汎用的に正確な、こう、縮図を作る。
はい。
っていう努力が、はい、ただ単にね、位置が正確っていうだけじゃなくて、そこにいろんなものが乗ってきた時に、正しく使えるようになる。
はい。
っていうのにも、役に立ってるんじゃないかと思っています。
はい。まあ、いわゆる、白地図を作るって感じですね。
もっともっとね、県境とか、市の境界が載ってるだけの白い地図ではなくて、もっともっと正確な、今いるある一点がどこであるかがわかるっていう、まあ、白い地図を作ってる感じかな。
うん。で、そこに、いろんな情報が加わるわけですね。加わって、まあ、製品としてのって言い方は変だけど、地図が出来上がると。
意味を持った地図が出来上がると。
うん、
で、はい、それを読む人は、意図通りに読んだり、
うん、
より深読みをしたりするんだよね。地形図を見て、風景が思い浮かぶ人もいるわけですよ。
うん、ほう。ここは田園地形で、
とか、あと、
きっと今頃、稲穂が、神戸を垂れてる時期かなぐらいな感じですかね。
それだと、なんか田んぼがっていう感じですけど、もう少しだと、山歩きをしていて、
うん、
自分がどこにか分かんなくなった時に、この山とこの山がこういう形になってるから、うん、今自分はここの峰にいるんだっていうのが分かったりとか。
あと、すげえ。
ここに遊びに行ったら、あんな山があの辺に見えるだろうなっていうのが想像できたりとか。
うん、へぇー、ほー。すごい。
逆に、今見ている、山の形が、どうなってるんだろうなっていうのを、地図で見ると高さが分かったり、形が別の視点で捉えられたり。ということでですね、なんかね、こう、地図っていうのを、ただ単にこう道案内とか、行きたいところに行くだけではなくて、読むっていうのに使ったり、それを細かく、こう、正確にしている、テクノロジーと人々の努力っていうのに目を向けてもらえると面白いんじゃないかと思います。
はい。
はい。ということで今日は地図の話をしてきました。
はい。
で、同じようにね、地図は点が決まるといろんなものが表現できるっていうのがあったんですけど、
うん。
今度は時間が決まるといろんなものが表現できるっていうのに年表っていうのがあるじゃないですか。
うん。はい。時間。うん、
小学校とか中学校の時に年表貼ってあった気がするんだよね。
うんうん。教室に。そうですね。教室にも貼ってあったし、なんだ、日本史とか世界史の図表っていうのかな？教科書の、サブ的なものの一番前にも入ってました。
うん、あれは、時間で区切る方なんですけど、
うん。
ちょっとそっちの視点の話を次回はしてみようかななんて思います。
お、はい。
ということで、今回はこの辺にしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。番組の感想や、励ましのお便り、また、こんな楽しいことがあったよっていう日記みたいなものでも構いません。メールを送ってください。送り先は lika@0438.jp、rika@0438.jp です。私たち、そんないプロジェクトでは、そんない理科の時間のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そして、そんない美術の時間という番組を、現在配信しております。こちらは皆さんが使っているポッドキャストのアプリ、または、YouTube などでも聞いていただけるんですけれども、私たちのウェブサイト、そんない.com sonnai.com のウェブサイトから、ずっと過去の回まで聞けるようになっています。多分ね、新しく、こう、ポッドキャストアップとかに登録すると、10回前ぐらいまでしか聞けないんだよね。最近10回分ぐらいしか。
お
ー。なんですけど、それも昔の回が、うん、ウェブサイト来ていただければ聞けますので、そちらも、楽しんでください。
はい。
また、今言った YouTube での番組配信のほか、Twitter のそんない P のアカウントで情報発信もしていますので、そちらも見に来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、そんない理科の時間 B 第229回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシヤスと、
かおりでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。